回を行いたいと思います。実会は座席の前のプレートにあります。実会、
我は汝の神主汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出せし者なり、汝我が顔の前に我の他何者の神とすべからず、汝己のために何の偶像とも刻むべからず、汝の神主の名を御名に口にあるべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝勧誘するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、汝その隣の家を貪るなかれ。
お座りください。祈ります。私たちの主イエス・キリストの父なる神、始めもなく終わりもなくいます、全能の神の御名を賛美いたします。あなたの御顔を仰ぎ見ることすらおこがましく、恐れと罪大きいものをただあなたの憐れみと恵みをもって御前に呼び集めてくださいましたことを喜びつつ深く感謝いたします。すべての祈りの前に御国を来たらせたまえと祈らせてください。この一週間、我らの主イエス・キリストの愛にあふれる教えを知りつつも固くなり自分の思いを一番にして行動してきました。深くあなたの前に告白いたします。この社会において多くの問題があることを知りつつも、それらの問題に無関心であったことを思い返し、ただあなたの憐れみにすがるばかりです。このような弱き者に隔てなく御言葉を注いでくださる私たちの主イエス・キリストの御言葉を今日もまた説教を通して触れることができますことを感謝いたします。この後御言葉の解き明かしを聞きますが、聖霊の働きが私たちの心に力強く届き、あなたの大いなる愛に心が躍りますようにと願います。どうぞ今日もまた御前にひざまずいています信仰の仲間、キリストの栄光を確信する仲間の祈りに合わせて、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美をいたします。賛美歌309番を持って主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌309番です。 ください。聖書をお読みします。本日の聖書の旧約聖書は490ページ、サムエル記下7章5節から17節になります。490ページサムエル記下7章の5節から17節をお読みいたします。私たちのしもべダビデのもとに行って告げよう。主はこう言われる。あなたが私のために住むべき家を建てようというのか。私はイスラエルの子らをエジプトから導き上った日から今日に至るまで家に住まず、天幕すなわち幕屋を住みかとして歩んできた。私はイスラエルの子らと常に共に歩んできたが、その間私の民イスラエルを牧するようにと命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜ私のためにレバノン水の家を建てないかと言ったことがあろうか。私のしもべダビデに告げよ。万軍の主はこう言われる。私は牧場の羊の群れの後ろからあなたを取って私の民イスラエルの指導者にした。あなたがどこに行こうとも私は共にいて、あなたの行く手から敵をことごとく断ち、地上の大いなるものに並ぶ名声を与えよう。私の民イスラエルには一つのところを定め、彼らをそこに植え付ける。民はそこに住み着いて、もはやおののくことはなく、昔のように不正を行う者に圧迫されることもない。私の民イスラエルの上に獅子を立てた頃からの敵を私がすべて退けて、あなたに安らぎを与える。主はあなたに告げる。主があなたのために家を起こす。あなたが生涯を終え先祖と共に眠るとき、あなたの身から出る子孫に後を継がせ、その王国を揺るぎないものとする。この者が私の名のために家を建て、私は彼の王国の王座を常しえに固く据える。私は彼の父となり、彼は私の子となる。彼が過ちを犯すときは人間の杖、人の子らの鞭を持って彼を懲らしめよう。私は慈しみを彼から取り去りはしない。あなたの前から退けたサウロから慈しみを取り去ったが、そのようなことはしない。あなたの家、あなたの王国はあなたの行く手に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。ナタンはこれらの言葉をすべてのそのまま、この幻の通りにダビデに告げた。もう一箇所をお読みいたします。新約聖書87ページになります。新約聖書87ページ、マタイによる福音書12章の35節から37節までです。マルコによる福音書12章35節から37節。イエスは神殿の境内で教えていたとき、こう言われた。どうして律法学者たちはメシアはダビデの子だというのか。ダビデ自身が聖霊を受けて言っている。主は私の主にお告げになった。私の右の座につきなさい。私があなたの敵をあなたの足元に屈服させる時まで、と。このようにダビデ自身がメシアを主と呼んでいるのに、どうしてメシアがダビデの子なのか。大勢の群衆はイエスの教えに喜んで耳を傾けた。使徒信条をもって私たちの教会の信仰を告白いたしたいと思います。使徒信条は前の座席のプレートにありますので、お読みください。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主
主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座しかまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
神が天地のすべてのものを作られたこと、そしてそれが良いものを作られた、私たち人間も良いものとして作られ、神との関係、人との関係、そして自然との関係、その関係はすべて良いものとされたというところを見てきたわけであります。でその後、創世記はすぐ私たち人間の罪を取り上げて、神様が与えてくださったその良いものが全て台無しにされたということを告げております。それは全て人間の罪の問題として語られ、旧約聖書はその罪から人間はいかにして救われるかということを語っていくわけであります。創世記の12章において神がアブラハムをお選びになりました。神は全ての人々をその罪から救うためにアブラハムを選ぶところから救いの計画を開始されたということが記されているわけであります。でこのようにして旧約聖書を見てきていますけれども、それと同時にマタイによる福音書の一章にあるイエス・キリストの系図も合わせて見てきました。毎回毎回それを見るわけではありませんけれども、時々それを見直すことによって神様が全ての人を救うためにアブラハムからその救いの技を開始され、そしてイエス・キリストに至っている、そのことを確認しながら、旧約聖書を読んでいると言ってよいかと思います。でそのマタイによる福音書の最初に出てきますイエス・キリストの系図、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図という言葉で始まっております。そしてその後アブラハムから始まってヨセフにまで至る系図が記されています。イエス・キリストの系図と言いながら、この系図はヨセフに至っています。イエス・キリストが生まれたのはマリアから生まれました。しかしマリアはヨセフとは関係のない聖霊の働きによって生まれたということが、そのマタイによる福音書に記されております。これがルカによる福音書も形は変わっておりますけれども、同じように告げるわけです。すなわちマタイによる福音書はアブラハムからヨセフまでその系図が記されていながら、しかしイエス・キリストが生まれたのはヨセフの言い名付けであったマリアがまだ結婚していない、まだ一緒に生活をしていない、その時に聖霊によって身を守りイエス・キリストを産んだということがそこに記されているわけです。とするとイエス・キリストの系図と言いながら、イエス・キリストの血筋をたどるということが最大の目的ではないということも、そこで明らかになってくるのではないかと思います。ある意味ではこの系図には破れがある、損があるというふうに言わざるを得ないかもしれません。しかしこの系図が単にイエス・キリストの血筋を示すというのではなくて、アブラハムから始まる全ての人々を救う神様のご計画、それが旧約聖書の歴史の中で続けられてきたということを示しているものであるとするならば、この系図はそういう重要な意味を持っているということになります。旧約聖書を見ていく中で、その系 現れる人物たちを少しずつ見ましたけれども、重要な人物が全てこの旧約に出てくるわけではありません。例えばモーセとかその後継者であったヨシアという人物はこのマタイによる福音書の系図の中には出てきません。しかしそれにもかかわらずモーセとヨシアの果たしたその働きというものはとても重要であったということが言えます。ですから系図に記されている人物たちだけで神様の救いの計画が進められたというのではなくて、この系図には記されていない数多くの人々の働きがあり、そしてまたそういう人々を神様が用いてこられたということも私たちは同時に見ておかなければならないでしょう。で、今日のところで特に大切なのはアブラハムという名前の後にダビデの子という言葉がありました。で、このダビデについてはこのマタによる文書の一章の6節のところにエッサイからダビデが生まれ、そしてダビデはウリアの妻バトシェバによってソロモンを設けたという言葉が出てきます。まあ、単純に言うとダビデの息子ソロモンへと受け継がれていくということになるわけですけれども、しかしここにはウリアの妻バトシェバという言葉が出てきます。これは単にダビデからソロモンが生まれたというだけではなくて、もう一つウリアの妻との、まあ、現代的な言い方をすると不倫関係というものがそこに、まあ、示されているということでもあります。ですからダビデの子イエス・キリストという表題がありますけれども、ダビデについては素晴らしいということだけが言われているのではなくて、ダビデにはそういう罪もあったということを、まあ、この系図は示しているとも言えるわけです。まあ、今日はそういうところを丁寧に見ていくことはできませんけれども、しかしこのことは後でもう一度触れることになります。2週間前のこの礼拝では、祭司サムエルが人々の要求によってイスラエルの人々の最初の王様サウルを立てるという話のところをこう見ていきました。まあ、そこではまだサウルという人物は登場していなかったと思うんですけれども、しかしこのサムエルは人々の要求に従って、神様の命令に従ってサウルという人物をイスラエルの人々の王様に立てました。で、この時サウルという人物は全くの無名の人物であり、まあ、一回の、まあ、動物を養うそういう人物であったようであります。で、しかしサムエルによって油を注がれ王様として任じられたことによって、まあ、人々の前に出て王様としての働きを開始していくことになります。このサウルという人物は非常に優秀な人間であったようで、最初はサムエルの期待通りにその働きをこなしていきます。どんどんどんどん進めていきます。しかし戦いが激しくなるにつれて、今までのイスラエルの人々の戦い方では強力な敵に対抗することができないという事態になってきます。まあ、ペリシテ人ペリシテと呼ばれる人々が直面していた敵でありました。まあ、これは今のパレスチナという言葉の語源になった人々であります。ペリシテ人の地という意味でパレスチナというふうに呼ばれています。で、このペリシテ人というのはギリシャ系の人々ではなかったかと考えられております。で、この人々が一体どうしてそのギリシャ系の人々としてこのパレスチナに住み着いたのかということについては、まあ、今日は時間ありませんので省略させていただきますけれども、どうも鉄の武器を持っていた、そしてまた集団行動で敵と対等以上の戦いをすることができたらしいということが分かっております。サウル、サムエルの前に幾人もの英雄たちがペリシテ人と戦っております。しかし組織的な軍隊を駆使してペリシテ人と戦うということはほとんどできませんでした。 イスラエルの人々が持っている武器というのは、大体が青銅で作られていたようであります。聖書を読んでいきますと、武器を取って敵と戦う、で負けてしまって武器をほったらかしにして逃げてしまう。ペリシテ人はそのイスラエルの人々が落としていった武器を取り上げて、そしてそれをもう一度自分たちで打ち直して、そしてイスラエルの人々にそれを売って武器として使わせたということが出てきます。非常に、不思議なというかおかしい、話がそこに出てくるわけです。それほどにイスラエルの人々は自分たちで武器を用意することができなかったということを表していると思います。ペリシテ人が組織的な戦いをするのに対して、イスラエルの人々はそういう組織的な戦い方はできませんでした。ですから、あたかもゲリラであるかのようにして単発的に敵を襲い、奇襲を行って敵をやっつけるというのが精一杯だったようです。ですから平地での戦いは不向きであり、どうしても荒れ野とか山地において、神出鬼没のような形で敵の前に現れて戦っていくということが行われていきました。でペリシテ人もいつまでもそういうゲリラ戦をするわけにはいかない。でイスラエルの人々を平地におびき出して、で戦おうとしているということが、繰り返されているわけです。そういうふうにしてイスラエルの人々とペリシテ人たちとの住む場所が、支配する領域がだんだんはっきりと境界線を作られていくようになります。それでもペリシテ人との戦いは続いていきます。でそういう中でサウルはかろうじて自分と自分の息子ヨナタンという人のために鉄の武器を手にすることができますけど、その他の家来たちはそういう鉄の武器を持つことができませんでした。でそういう戦い方をしていますので、どうしてもサウルは、神様に頼らなければならない。で、大体イスラエルの人々が戦う前には神様に捧げ物をして礼拝をして、それから戦いに出かけていく。でその時に戦いに出かけた方が良いのか、出かけない方が良いのかという占いまでするということが記されております。でサウルが戦いに出かけていくときには、祭司サムエルを招いて戦いをするべきでしょうか、やめるべきでしょうかという伺いを立てます。そしてサムエルが戦いに出かけなさいというと、サウルは意気揚々と出かけていく。しかしサムエルが今はやめなさいというと、サウルは兵を解散させるというようなことを行っておりました。サウルに仕えているイスラエルの兵たちは臨時に集められた人々であって、専門的な軍人ではありませんし、いつも戦いの訓練をして戦いに備えているような人々ではありません。そういうところもペリシテ人とは全く違っているわけです。でいざ戦いが始まろうとするときに、サウルはサムエルを急いで招きます。早く来てください、敵が目の前に迫っています、すぐ神様に伺いを立ててください。そういうふうに言うわけですけども、サムエルもなかなかやってこない。で業を煮やしたサウルは我慢ができなくて、自分で神様への捧げ物を捧げて、そして戦いの準備を進めていく。でそういうことが全て終わったところでサムエルがやってくる。そしてサウルのしたことを見たサムエルはサウルに対して非常に怒る。あなたはしてはならないことをしてしまったと言って、サムエルは怒ってサウルの前から去っていくわけです。サウルとしてはもう戦いが迫っているわけですから、サムエルをのんきに待っていることはできないという気持ちがあったに違いません。またその他にもサウルは戦いが終わった後、敵の分取り物を自分の兵たちに分けるということもしました。それまでイスラエルの人々は敵が落としていった武器、あるいは食料とかその他のものは全て神様への捧げ物として捧げておりました。でしかしサウルはそんなことはしていられない、せっかく自分の仕事を放って戦いに出かけてきてくれた多くの人々が 安心してまた戦いに出てくれるようにということで、分取り物を人々に分け与えるわけです。これもまた後からサムエルが知って激怒するわけです。神様への捧げ物、神様がもらうべきものをあなたは人のために用いた。サウルとしては非常に現実的な考え方をする人間ですので、次の戦いのために準備をしないといけない。次の戦いのために多くの人々がまた安心して戦いに出かけてきてくれなければ困るという思いがありました。ですからサムエルのようにいつも神様第一、信仰第一というふうに考えるわけにはいかない。現実的に考えないといけない。我々が戦っているのは現実に生きている人間であるし、一緒に戦う人間も現実に生きている人間である。そういう一緒に戦う人間が経済的に困り果てるとか、あるいは破綻するというようなことがあってはならないという、そういう配慮からサウルが自分も兵士たちにそういう分取り物を分け与えたということがありました。しかしこれが先ほど言いましたようにサムエルが非常に激怒したことであります。神様への忠誠よりも人間に対する配慮を優先させたということで、まあ、サムエルは非常に怒るわけです。でこれは、まあ、どちらが正しいかということは判断難しい。信仰的には確かにサムエルの言うことは正しいに違いありません。しかし現実的なことを考えていくと、サウルのしたことも、まあ、仕方がないのではないかなというふうに思わずにはいられないのではないかと思います。まあ、ここが難しいところです。おそらく皆さんの中にも現実の生活のことと、それから信仰的なこととの狭間に立ってどうすればいいのだろうかと思い悩むことが多かったのではないでしょうか。サウルも同じように悩むわけであります。じゃあどうすればよかったのか。まあ、結局はサムエルはサウルを王から退けるという判断をします。もちろんサムエルが勝手にしているというのではなくて、神様がまあサウルを退ける、私を信頼していない、人間が全て自分で準備をしなければ戦うことはできないと判断していること自体、私に対する信頼のなさを示していると言ってサムエルを通してサウルを退ける決断を示すわけであります。しかしすぐそういうことをするとイスラエルの人々の間で混乱が起こりますし、すでに王となっているサウルはサムエルを殺してしまうかもしれない。そこで神はサムエルに密かに別に王を立てることを命じます。でその時に選ばれたのがダビデという少年でした。まだ大人になっていない。兄たちが7人か8人いましたけれども、その兄たちのほとんどが戦いに出かけていっているその時に羊を養うという子供が普通する仕事を割り当てられていたわけであります。サムエルが10歳という人のところへ行った時に、その息子たち一人一人を見ていった時に、サムエルはこの人が王様になるに違いなと思いましたけれども、神はサムエルに、私はその人を選んでいない。人は人の外の姿を見るけれども、神である私はその人の内側を見ると言って、エッサイの長男を退ける、次男も三男も四男も、そういうふうにして次々に退けていきます。一体何が悪かったのかということは結局わからないわけですけれども、しかし神様が選ぶということがとても大切なことなので、サムエルはその場にいたエッサイの息子たちが全部神様によって退けられたということが分かって、エッサイに尋ねます。あなたの息子はこれで全員ですか？いや、一人末の息子もおります。今、羊の番をして出かけております。まだ子供です。まあ、こういうふうに言うわけですけども、サムエルはその末の息子を呼びなさい。で、それから神様にもう一度伺いを立てましょうというわけであります。そしてダビデに連れてこられて、そしてサムエルに神がこの人こそ私が選んだものだと言ってダビデに好意を注がせるわけであります。まあ、好意を注ぐというのは王様になるための儀式でありました。でこれはしかし密かに行われたことであって口外することはできません。 もしサウルがこのことを知ったならば、サムエルも殺し、エッサイもダビデも殺してしまう。まあ、そういうふうに思い、この出来事については誰にも口外しないように注意深く配慮しました。でその後、皆さんが、まあ、割と皆さんよくご存知かと思いますけども、ペリシテ人の中でゴリアテという大男がイスラエルの人々の前に立ちはだかるんです。一騎打ちを申し出るわけです。1対1の戦いをしようじゃないか。で、負けたら、負けた方は勝った方の軍に従う、まあ、そういうふうにしようじゃないかというふうに言うわけです。大男の前に、イスラエルの人々はおじけついて誰も前に出て行こうとしない。で、そういうところにダビデが現れて、神様が私たちと共にいるはずです。何を恐れているんですか。というふうに言うわけです。しかし、そうは言っても、あれほどの体が大きくて、そして武器も身につけている。一体誰があれに立つ、立ち向かえることができようか。まあ、そういうふうに言って、おじけづいているところに、ダビデは私が行きます。それを聞いたサウルは、まあ、仕方がない。で、誰も行かないのであれば、この子供に行かせるしかない。でそこでサウルは、自分が身につけていた鎧兜をダビデにつけさせ、そして、鉄の剣もダビデに渡すわけです。ダビデはまだ子供であり、サウルほどの大人にはなっておりません。ですから、ブカブカの、兜と鎧をつけて、そして、刀に振り回されるかのような重い刀を腰につける。でそうすると、ダビデは、もうこれでは歩くことすらできません。もうこういう武器はいりません。私がいつも羊を襲ってくる野獣と戦うときに使う石投げを使うだけにしますと言って鎧兜を捨て、そして身一つでゴリアテの前に現れるわけです。ダビデを見たゴリアテは鼻で笑います。一体これは一体何事か、なぜ子供をよこすんだ、これほど俺をバカにしているのかというふうに怒り、そしてまた笑うわけです。でしかし、いざ戦いを始めてみると、ダビデが投げた石が、ゴリアテの額に当たり、そしてゴリアテは息絶えてしまう。そしてゴリアテが持っていたその剣で、ゴリアテの首を切り落としてしまう。という話がそこに出てきます。でこうして、少年ダビデは一躍人々の注目を集め、そしてその後もダビデは戦いの旅ごとに駆り出されて、そして戦果を次々と上げていくということが起こりました。そうするとイスラエルの人々はダビデを英雄視し始めます。それを知ったサウルという王様はダビデに対して妬みを起こします。私よりもあの小さな子供が有名になって、人々は次にあのダビデという人間を王にしたいというふうに言い出すに違いない、まあ、そういうふうに言って密かにダビデを殺そうとします。でそれを知ってダビデはサウル王の元から逃げ出し流浪の旅を始めるわけであります。でそういう旅を続けている間に次第にダビデの名声を聞き、そして集まってくる人々もおりました。どうももともとはならず者であったか、あるいは兵隊崩れというとちょっと言い方おかしいかもしれませんけども、まあ、そういうような人々であったようであります。でしかしその人々はダビデを尊敬しておりましたので、ダビデの有志として非常に大きな働きをしているんです。で実はこれがダビデの個人的な兵隊であります。個人的な兵隊、まあ、100人いたか200人いたかというくらいの人数かと思うんですけれども、でしかし、いつも戦いのために備えをしている人々ということでもありました。イスラエルにとっては初めての専門的な戦闘集団がここに誕生したということが言えるわけです。まあ、これはもちろん人間的な言い方であって、それはあまり過度に強調する必要はないと思いますけれども、しかし、ダビデの孤独な旅はいつしか仲間と共に神のために戦いを続けている。 神のために戦いを続けていく戦闘集団として大きな働きを続けていくことになります。でこういう中でなおダビデはサウルに命を狙われ続けました。時にはダビデがサウルの命を奪うことができるという大きなチャンスが巡ってきたこともありました。ダビデの部下たちは今こそサウルを殺すべき時です、神様があなたのためにサウルをあなたの手に渡したのです、今がチャンスです、千載一遇のチャンスを逃してはなりません、まあ、こういうふうに進めるわけです。しかしダビデは家来たちをいさめて、神が油注いだ人を人が殺してはならない、だから私もサウルに手をかけるということはしないし、あなた方も決してサウルに手をかけてはならないと言っていさめるわけです。サウルがしばらくして遠くの方へ離れたのを見てダビデはサウルに呼びかけます。あなたは私の命を奪おうとしてここまで来ました、しかし私はあなたのそばで息を潜めておりました、いつでもあなたの命を奪うことができましたけれども、しかし私はあなたの命を奪いませんでした、だからあなたは今後私を敵対視するのではなく神のために戦いを続けてください、私は私であなたのそばには行きませんと言ってダビデはサウルに訴えるわけです。まあ、サウルもその言葉を聞いて自分のしていたことが過ちであったということに気づいて、もはや二度とダビデを襲うことはしないという誓いをすることになります。その後サウルはペリシテ人との戦いで命を失います。そのサウルが死んだ後ダビデは預言者に伺いを立てて、私はどこへ行きましょうかというふうに尋ねますと、神はユダ族のヘブロンという町へ行けと言われ、そしてヘブロンの町へ行き、そしてユダの部族の長老たちによって油を香油を注がれてユダ部族の王様となります。でその後サウルの息子を後ろ盾とするイスラエルの諸部族が戦いをしていましたけれども、そのうちにダビデとの戦いになっていきます。でしかしこのサウルの息子はその自分の家来の裏切りによって殺害されてしまう、そしてイスラエルの諸部族はヘブロンのダビデのもとにやってきて、私たちの王になってくださいというふうに願います。ダビデはそれを心よく引き受けて、私はあなた方の王にもなりましょうと言ってイスラエルの諸部族と契約を結びます。そしてイスラエルの諸部族の長老たちがダビデに好意を注ぎ、イスラエル諸部族の王にもなりました。これによってイスラエル全体の王になったわけであります。統一王国というふうに言われますけれども、ダビデによってイスラエル全体が一つの王国としてここに出発したという出来事が起こるわけであります。でその後ダビデはいつまでもヘブロンにいるのは良くないと考え、そしてエルサレムという町に目をつけます。でヘブロンというのはあくまでもユダ部族の町であって、北のイスラエルの諸部族からするといつまでも自分の王がヘブロンにいるのはよろしくない、我々の王でもあるのだから我々のところにも来てほしいという願いを持っておりました。ダビデはそれを知っております。でそのためにユダ部族と北のイスラエル諸部族とのちょうど中間あたりにあるエルサレムという町に目をつけます。ここはまだイスラエルが自分の町にしていないところであったので、ダビデは自分の兵たちだけでこのエルサレムを攻略し、そしてダビデ個人の町にしました。どの部族にも属さない、 ダビデ個人の町とすることによって、このエルサレムはダビデの町と呼ばれるようになっていくわけです。でダビデがそこに住むようになって、エルサレムは政治的軍事的な中心地となりました。ダビデはさらにそのエルサレムに契約の箱を、このエルサレムに運ぶ、そして臨在の幕屋を建てて、そしてそこに神の契約の箱を安置しました。このことによってエルサレムは政治的軍事的な中心地であると同時に宗教的な中心地にもなっていくわけです。でこの後ダビデは、自分は宮殿に住んでいるけれども神様はあんなテントのようなところに住んでいる、これは良くない、神様のために神殿を建てようというふうに思い立てます。そこで預言者ナタンに行って、私は神様のために神殿を建てようというのどう思うか、するとナタンはあなたを思うままにしてくださいというふうに返答します。しかしそのナタンが家に帰るときに神様から呼び止められて、ナタンよ、もう一度ダビデのところに帰りなさい、そしてこれから私があなたに告げることをダビデに伝えなさいというふうに言います。そしてその時ナタンがダビデに告げたのは、今日のサムエル記7章にある、まあ、一般にダビデ契約と呼ばれている出来事です。今まで神はイスラエルの人々に私のために神殿を作れと言ったことはない。しかし今あなたは私のために神殿を作ろうというのは、その必要はないというふうにまず神様は言います。でその上で逆に私があなたの家を起こそうというわけであります。そしてダビデから始まる王の血筋が代々この地を治めていくという約束をする、まあ、契約という言葉を先ほど使いましたけれども、これは対等の者同士が条件を付き合わせて結ぶような契約というのではなくて、神様が一方的に恵みとしてダビデに約束したことですので、むしろダビデに対する神様の約束というのが正しい言い方なのかもしれません。でこのようにして神様がダビデに対して約束をしたことによって、ダビデは神様から非常に高く評価されている。そしてダビデ以降、このダビデのように国が苦しい時には神様がそのダビデの子孫から新しい王を生み出してくれるに違いないという期待が生まれていくようになっていったわけであります。ずっと後になってダビデの子という呼び方が現れるのも、国が苦しくなった時にそういう呼び方がされ、そしてダビデのようなそういう指導者が現れるに違いないと期待するようになって、ダビデの子という言い方がユダヤ人の間でどんどん広まっていくようになっていったということであります。そしてそれが旧約聖書から新約聖書の時代に移る頃には、それは神様から特別に使わされたメシアを指す言葉として、このダビデの子という言葉が用いられていくようになりました。ダビデの子ということはダビデの子孫からという意味がありますけれども、それはダビデのような王様が現れる、ダビデのようなという言い方をユダヤ人たちは考えています。しかし新約聖書の特に今日のマルコによる文書では、ダビデのようなメシアが現れるというのではなくて、ダビデよりもはるかに優れた方がメシアとして現れるということを告げているわけであります。もともとこれは旧約聖書にある詩篇の言葉ですけれども、その詩篇の表題のところにダビデの歌という表題がついているために、主は我が主に仰せになったという言葉を、神様はメシアに仰せになったというふうにまあ解釈されるようになった。最初の主というのは神様、その次の我が主というのはメシア、まあ、そういうふうに解釈されて、神様は私の主メシアに仰せになった、私があなたを私の隣に座っていなさい、私があなたの敵をその足台にするまではという、まあ、そういう言葉が続いているわけです。でこの言葉がメシアとダビデは同一の立場ということではなくて、 メシアの方がはるかに立場は上なのだという解釈が可能になったわけです。主イエスはこの詩篇の言葉を引用しながら、私たちが待ち望んでいるメシアというのはダビデのような人間が現れるということを示しているのではなくて、ダビデよりはるかに特別な任務になって、それを果たすものとして私たちの前に現れるということを告げようとしたわけであります。ダビデに対する思いがあまりにも強いために、人々は自分の思い描いたダビデの子という姿を思い描いていくようになりました。ここに私たちが誰もが持つ危険性があります。それをそのまま見るというよりは、私たちの期待を込めてそれを見るという、神様の御心から遠く離れたダビデの子の姿を見ようとするというところが起こってくるということであります。でこのようにしてダビデの子という言葉で言い表されて、ダビデが理想化されているということを私たちは見ております。確かに聖書を見ていきますと、ダビデに対する理想の姿というものが時々現れます。一番顕著なのはこの列王記の後に歴代史という書物がありますけれども、この歴代史はまさにその典型的な例というふうに言っているかと思います。歴代史というのは列王記とその前にあるサムエル記の内容ほぼ同じ内容を記しております。しかし書かれた時代が違うということもありますけれども、書かれた目的の違いもあって、その性格は全く異なっております。でサムエル、ダビデについて歴代史は、優れた王様として、理想的な王様として描いている。でそのことはサムエル記列王記にあるダビデ像と、まあ、さほど変わらないんですけども、決定的に違うのは、ダビデについては罪を犯したという出来事についてほとんど削除されているということです。先ほどちょっと触れましたけれども、ダビデはウリアの妻によってソロモンを設けたという言葉がマタイによる福音書の最初に出てきたという話をしました。でウリアの妻、ウリアというのはダビデに仕えていた軍人であります。そしてそのウリアの妻であったのはバトシェバという女性でした。ウリアが戦いに出かけている間に、王宮の窓から外を見ていたダビデが水浴びをしていたバトシェバを見て、心を動かされてバトシェバを王宮に引き入れるわけです。でそのようにしてダビデとバトシェバとの間に子供ができてしまう、妊娠してしまう。でそれが分かってダビデはウリアを急いで戦地から呼び返します。でいろいろ報告を聞いた上でウリアに、さあ大変だっただろう、奥さんの家に帰りなさいって勧めるわけですけど、ウリアは帰ろうとしません。私の同僚が戦っているこの時に、私はのんきに妻のところに帰れるでしょうか、私は帰りませんと言い張ります。そこでダビデは何をしたかというと、ウリアに手紙を持たせ、そして将軍ヨアブに渡せというふうに命じるわけです。その将軍ヨアブに宛てた手紙には、このウリアという人物を戦地の最も激しい戦いのところに送り出せ、ただそれだけです。将軍ウリアは、ヨアブは非常に優れた人物でありましたので、長くダビデとプラクを共にしていましたので、その一言でダビデが何をさせようとしているのかすぐ分かる。そこでヨアブはウリアを激しい戦いの中に送り出し、そして戦死させる。で戦死の報告を聞いた後、ダビデはウリアの妻バトシェバを自分の王宮に引き入れて自分の奥さんにしてしまうという出来事が、これは列王記に記されて、サムエル記列王記に記されています。でしかし歴代史にはこの出来事は一切出てきません。ウリアという名前もバトシェバという名前も一切出てこないんです。歴代史にとってダビデは英雄、優れた王、理想的な王として描かれているだけであります。これは次週の 礼拝でももう一度この歴代史について扱いますので、まあ、その時にもう一度言いますけど、歴代史にとって重要なのはダビデとソロモンの栄光ということでありました。同じようにダビデとソロモンのことを描くにしても、サムエル記列王記はダビデの英雄的な働きだけではなくて、ダビデとソロモンのその罪深さということを包み隠さず書いているわけである。ただそのダビデとソロモンの間にも違いがあります。まあこれは辞書に回して、今日はダビデだけ焦点を合わせますけどね。列王記の中で、サムエル記列王記の中でダビデは単に理想的な人間として描かれているというだけではありません。むしろ数多くの失敗をしたこともそこには記されているんです。サムエル記列王記はダビデを失敗しない人間、完全無欠の人間としては描いておりません。失敗もするし、弱々しいところもある。人生に破綻するような、そういう経験もして、そういうことを包み隠さず、サムエル記と列王記は記している。重要なことは、そういう失敗したダビデは、その罪を指摘されたときに悔い改めたということであります。バトシェバのことで、ウリアを戦死させたということを預言者ナタンに指摘されたとき、ダビデは言い訳とか言い逃れを一切しませんでした。私は罪を犯しました。こういうふうに言って、神様の前に許しを請うだけであります。そして、神はダビデを許したという一言がそこに記されている。しかし、その時に、私が見守っていた子供は病気で亡くなってしまうという出来事があります。ソロモンが生まれるのはその後の話であります。とにかく、サムエル記列王記において、ダビデは英雄的に描かれはするけれど、しかし、完全無欠の理想的な人間としては描かれていない。サムエル記列王記にとって重要なことは、間違いを犯さない人間ということではなくて、誰もが間違いを犯す。間違いを犯したときに、我々は一体どうすべきなのかということを告げているということであります。そしてダビデは自分の間違いを指摘されたときに言い逃れをすることなく、素直にその罪を認め、悔い改め、許しを請うと。私たちにも同じようにすべきではないかというふうに教えているのが、このサムエル記列王記です。この列王記をずっと読んできますと、ダビデの子孫たちが次々に罪を犯していく。で、そこではダビデのように悔い改めた王様は一人もいません。ソロモンも同じであります。で、そのようにして悔い改めることをせず、次々と罪を犯し、どんどん罪の深みに陥っていく。そしてついにバビロン捕囚という破滅へと向かっていく。これが列王記が記す歴史であり、それを記すことが吉明、知識、サムエル記、列王記に記されている歴史の目的でありました。歴代史は全く別の目的を書かれていますが、まあ、それはまた次週少し話をすることにして、とにかくなぜ国は滅んだのかということを書くことが、この吉明から列王記になる歴史の目的でありました。その中でただ一人ダビデだけは罪は犯したが悔い改めをした、自分の罪を素直に見て神様に許しを請うた、それを一つの信仰的な理想として私たちに示していると言ってよいのではないかと思います。ダビデの子孫としてイエス・キリストが現れました。単に血筋としてダビデの子孫というだけではなくて、ダビデが与えられた王の権威をイエス・キリストは与えられた。しかしダビデのような権威ということではなくて、ダビデよりもはるかに勝る権威をイエス・キリストは与えられた。ダビデは地上のかなり広い領土を支配する権威を与えられた。しかしイエス・キリストは全ての人々を死からその罪から解放し、そして永遠の命へ向かわせる、そういう権威を帯びて私たちの目の前に現れてくださった。このイエス・キリストこそ、まことに私たちの王であり、まことの支配者であり、恵みの神、 そして私たちの救いの神であると聖書は告げていくのであります。私たちはこのイエス・キリストの救いに預かっている。私たちはその意味において神様がダビデに約束してくださったことをイエス・キリストにおいて成就し、そして私たちはイエス・キリストによって神様が約束を決して破ることのない誠実な方であるということを見ていくわけであります。神様の言葉が単に口先の言葉ではなくて、私たちをどこまでも命へと導こうとする恵みに満ちた恵みの言葉なんであります。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと導きによる9月の第3の祝福に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。小さな少年であったダビデをあなたは選び、そして大きな仕事をさせました。ダビデの人間的な力というのではなく、ただダビデを選んでくださったあなたがダビデに必要な力を与え、また導いてくださり、大きな働きをさせてくださいました。私たちがもしダビデを見習うとするならば、それは彼の成した大きな業績ではなく、むしろ罪を犯したとき、ただひたすらあなたに罪を告白をし許しを請うた、あの謙遜的な姿であります。私たちも過ちを犯します。罪を重ねます。その時に私たちがその罪の言い訳をすることなく、あなたの前に自分の罪を告白し、そしてあなたに許しを請うものとしてください。どうぞ私たちの心に誠に信仰的な謙遜を与えて、あなたの御前に自らを低くし、あなたの御言葉をしっかりと聞き、それに従うものとさせてくださいますようお願いいたします。どうかここに集いまして、あなたの御言葉を聞いた一人一人の上にもあなたの祝福が豊かにありますように。ダビデにあなたの大きな恵みを与え導いてくださったように、ここに集った一人一人に対してもあなたが力を与え、恵みを与え、そして力強い導きを与えて一人一人を守り導いてくださいますよう心からお願いいたします。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べてください。心も体も強くしてください。悩み苦しみにありますものにどうぞ必要な力を与え、あなたがその一つ一つの困難を乗り越えさせてくださいますようお願いいたします。地震により大きな被害を受けた能登半島が、また昨日からの大雨大風によってさらなる被害を受けました。どうぞ被害を受けた一人一人の上にどうぞあなたの深い慰めがありますようお願いいたします。どうぞ立ち直る力を与え、その心を励まし支えてくださいますようお願いいたします。どうか能登半島の人々を覚えて祈っている全国の諸教会キリスト者たちの上にもあなたの祝福が豊かにありますよ。特に今日共に礼拝を捧げている全国の諸教会、信仰者たち一人一人をあなたが支え、導いてくださり、恵みに恵みを増し加えてくださいますようお願いいたします。感謝の願い、主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは献金と献身の奉仕をお願いしたいと思います。奉仕の方よろしくお願いします。賛美歌ごめんなさい、賛美歌ですね、賛美歌をデモで賛美いたします。賛美歌459番です。 捧げたいと思います。ご奉仕の方はよろしくお願いします。教会の取りなしの祈りを捧げたいと思います。出席者の祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます。主の祈りと言いますので、その挨拶とともに声を合わせて主の祈りを皆さんで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前にありますので、お伝えください。祈ります。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの牧者よりの、また聖書の解き明かしをお力強く聞けましたことを感謝いたします。どうか平和にある人たちにはさらなる安らぎを与えてください。戦乱の中にある人たちには 消えることのない希望を与えてください。若者には将来への希望を与えてください。年老いた者には静かな平安を与えてください。どうか病の床にある者にはあなたがいつもそばにいるという確信を持たせてください。能登の地にあって災難に見舞われた人もいつか希望が与えられますように祈ります。私たちの祈りが金沢の地にある諸教会の祈りとともにあってあなたの身内を表していけますように、時を同じくしてあなたを賛美する礼拝を成している日本中の教会の祈りが世界の人々の賛美と同じくなりますようにと祈ります。私たちの主イエス・キリストは私たちはいつも私たちと共にいてくださるという御言葉を信じて喜びと感謝の歌声がいつまでも響き渡りますようにと願います。この拙き祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前に捧げます。主の祈り。
天にあします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を腐らせたまえ、御心の天になるもとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すもとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず神より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それでは聖霊祝福放送をもって礼拝を終わります。聖霊の27番、聖霊27番です。お差し支えのない方はお答えしてください。
何時らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。